若い白人男性クリスチャン・ユーのあり得る自白。要するに、このテキストは事実報告でも現実の自白でもなく、公的空間で議論されているすべての非難が最も重い形で事実であり、かつその男が具体的な罪だけでなく、自らの行為の普遍的構造をも率直に認める用意があるとしたら、その男が語らねばならないことの文学的再構成である。中心にあるのは二つのレベルだ。第一に、彼が妻に具体的に何をしたことになるのか、アイデンティティの簒奪、性的な他者支配、社会的な汚染、そして彼女自身のイメージに対する主権の破壊であり、第二に、その中に個別事例を超えて何が見えてくるかである。それは、女性を自立した主体としてではなく、権力、ファンタジー、コントロール、屈辱のための素材としてしか数えない、男性的所有思考のロジックである。このテキストが問うのは、加害者が何をした可能性があるかだけではない。彼の自白が筒対応の PR 以上のものになろうとするなら、何を理解し、何を口にしなければならないのか、ということだ。すなわち、デジタルな性的暴力は、私的な葛藤の脇筋ではなく、女性蔑視の精密な表現だという認識である。前置き、これから続くものは、記録された自白でも、実在の人物の実際の言葉についての主張でもない。これはテキスト形式の思考実験である。すなわち、ある男が個々の行為を認めるだけでなく、その行為の全道徳的重みを理解し、名指ししようとするなら、何を語らねばならないかの再構成である。まさにそこにポイントがある。公的な謝罪がしばしば失敗するのは、感情が足りないからではなく、認識が足りないからだ。支配が問題であるところを過ちと呼ぶ。他者支配が問題であるところを危機と呼ぶ。かつて権力が行使されたところを痛みと呼ぶ。真剣に受け止めるべき自白はもっと深くまで行かなければならない。仮説上の自白。私は妻に対して単に不正を働いただけではない。私は彼女のアイデンティティを利用し、彼女の境界を無視し、彼女の尊厳を傷つけた。私は単に気まずい、未熟な、あるいは道徳的に曖昧なことをしたのではない。私は行為した。私は決断した。私は繰り返した。そして、私は、もっぱら彼女だけが決めるべき領域に介入した。私は、自分のものではないものを奪った。彼女の顔、彼女の名前、彼女の親密さ、彼女の信頼性、そして、彼女が他人にどう見えるかについての主権を。私は単に嘘をついただけではない。私は彼女の人格を彼女自身に対して用いた。私は彼女の意思の代わりに自分を据え、他人が彼女について何を見るのか、何を信じるのか、何を読み取れるのかを決めた。それが私の罪の核心だ。単なる疑難ではなく、僭越である。私が妻にしたこと、男が妻のアイデンティティを用いて、彼女を性的に対象化し、歪め、あるいは親密な文脈に無理やり押し込むとき、彼は単に彼女のプライバシーを侵害しているのではない。彼は彼女から自己決定権を奪っている。彼は一人の人間を一つのオブジェクトに変える。彼は一つの境界を一つの道具に変える。彼は近さを侵入口に変える。不正は、親密な、あるいは性的なコンテンツが生み出され、流通すること自体にだけあるのではない。それらのコンテンツが彼女の自由の表現ではなく、他者支配の結果であることにこそある。そこでは、女性は自らの行為の主体としてではなく、男が彼女について書く物語の素材として現れる。そしてまさにそこが、デジタルな操作が性的暴力の一形態になる地点である。主権の破壊。この種の行為の本当の恐ろしさは、個々のファイル、メッセージ、モンタージュのどれよりも深いところにある。それは主権の破壊にある。誰もが自分が誰であるか、どう現れるか、誰に自分を見せるか、親密さが何を意味するか、同意がどこから始まり、どこで終わるかについて、自ら決定できなければならない。この決定権を奪う者は、人格的尊厳の最も内欲の領域を攻撃する。被害は女性について何か誤ったことがルーフするというだけのことではない。彼女は自分の外見、性的な一体性、社会的イメージがあたかも自分から切り離し得るものであるかのように他人に扱われ得たということを経験しなければならないという点にこそ被害がある。 それは単なる晒し者以上のものだ。それは収奪である。
このような出来事が、とりわけ悪質になるのは、
他の男たちが、この循環に巻き込まれるところである。その時問題は、加害者と被害者の関係だけではなく、彼女の人格が投げ込まれる社会的世界そのものになる。突然、現実の男たちが、彼女から発したことのない何かを、見てしまい、信じてしまい、欲望してしまった可能性の前に立たされる。現実の接触が汚染される。現実の出会いが毒される。現実の視線が不確かになる。その時女性は自分が不正をかぶったと知るだけではない。さらに、他人が自分を性的なフィクション越しに見ているかもしれないという可能性とともに生きなければならない。それは元の行為をはるかに超えて広がる社会的損傷の一形態である。なぜこれは私的な問題だけではないのか。ここから第二のレベルが始まる。というのもこのような行為は、特定の一人の女性に対する犯罪であるだけではないからだ。それは同時に、より大きな秩序の表現でもある。それは、ある男が、近さから権利を導き出せると信じる、普遍的ロジックの表現である。親密さから所有を、関係から支配を、知識から権力を、女性の傷つきやすさから利用価値を。そこでは、女性は自立した人格としてではなく、形作られ、ずらされ、性的にされ、流通させられることのできる何かとして現れる。彼女の意志は公正的なものではない、ただの障害物である。そしてまさにそこに、女性蔑視の核心がある。女性蔑視は、露骨な罵倒から始まるわけではない。女性の自己決定が内心で不要なものとみなされるところから始まる。普遍的な深層構造。だからこそこのような出来事を逆上、嫉妬、デジタルな逸脱、あるいは私的な盗作として読むだけでは足りない。それでは小さすぎる、安すぎる、面積的すぎる。ここで見えてくるのは現代的な形をとった古典的な男性的支配構造である。女性は利用可能なイメージとして、女性の身体は他者のファンタジーの投影面として、女性のアイデンティティは操作可能な表面として、恥は最終的に再び彼女の元に落ちる重荷として、そして男は行為し、書き換え、破壊することができながら、その最初の社会的帰結を自ら追わずに済む存在として、まさにそこに政治的次元がある。すべての個別事例が自動的に社会的シンボルになるからではない。むしろ、特定の個別事例が極度に凝縮された形で女性たちが長らく知ってきたことを示すからだ。すなわち男性の権力は消え去ったのではなく技術的に宣伝されたのだということを。真剣な自白が語らねばならないこと。だから真剣な自白は自分自身の動機にとどまってはならない。傷ついていた、混乱していた、嫉妬していた、過ちを犯した、自制心を失ったというだけではいけない。これらすべての分は未だに男の周りを回っている。真剣な自白は代わりにこう言わねばならない。私は彼女のコントロールを破壊した。私は彼女の人格を利用した。私は彼女個人だけでなく、女性を長らく脅かしてきた構造を再生産した。私は自分の行為を通じて、男は女性をデジタルに書き換えてよく、彼女のセクシュアリティさえ、いざとなれば彼女のものではなく、他者の支配に属するのだというメッセージを送った。ようやくそこで、自白は真実に近づき始めるだろう。女性蔑視がはっきり名指しできる地点。ここで甘くならないことが重要だ。もしこれらすべてが事実だと仮定するなら、行き過ぎという言葉は弱すぎる。問題があるという言葉は、ほとんどシニカルですらある。境界審判という言葉は正確だが、まだ十分ではない。それが女性で私的であるのは、その行為が内的なヒエラルキーに基づいているからだ。男の意志は女性の自己決定よりも重んじられる。彼女のファンタジーは彼女の境界よりも重んじられる。彼女の支配は彼女の尊厳よりも重んじられる。彼の危機のダイナミクスは彼女の一体性よりも重んじられる。スキャンダルは女性が傷つけられるという事実だけにあるのではない。彼女がどのように傷つけられるかという点にこそある。すなわち彼女のイメージ、身体性、社会的プレゼンスが
他者の支配に委ねられる女性として傷つけられるということに。
この種の行為のとりわけ残酷なメカニズムは恥の反転である。加害者が行為するが、説明しなければならないのは被害者だ。フィクションを生み出すのは彼だが、現実を回復しなければならないのは彼女だ。境界を越えるのは彼だが、社会的な違和感を背負うのは彼女だ。これはさまつぼとではない。それ自体が暴力の一部である。暴力は行為そのもので終わらない。視線、憶測、疑念、噂、誰が何を見たのか、誰が自分をどう記憶しているのかを決して確信できない、という感覚の中で、暴力は続いていく。だからこそ被害は、単に技術的でも、単に性的でも、単に評判に関わるものでもない。それは実存的なものだ。なぜデジタル暴力は、現実性が劣るわけではないのか。あまりにも長い間、デジタル暴力は二次的で、ほとんど仮想的な障害であるかのように扱われてきた。それは誤りだ。人のアイデンティティを乗っ取り、性的にし、破壊的な循環に流し込むものは、無害なオンラインの逸脱を犯しているのではない。その人の現実の経験世界に介入しているのだ。被害者は、自分の身体の中で、自分の環境の中で、自分の関係の中で生き続ける。まさにそこに、その行為は着地する。デジタル暴力は、媒介されているからといって、現実性が劣るわけではない。むしろしばしば、身体的な不在と、到達範囲の全面性が結びつくがゆえに、極めて深刻である。真実に対する最小限の義務。おそらくこれが、この思考実験の決定的なポイントだ。公的な自白が意味を持つのは、何かを償うからではない。自白は何も償わない、何も消さない、何も元に戻さない、癒しもしない。それは、現実をこれ以上ねじ曲げないという、最小限の義務に過ぎない。もし男が本当に自分のしたことを理解したなら、彼は、自分が破壊したのは信頼だけではなく、自由でもあったと認めなければならない。損なったのは一つの関係だけではなく、一人の女性の尊厳でもあったと、認めなければならない。失敗したのは新生活だけではなく、普遍的ロジックを実践的に執行したのだと、認めなければならない。そして彼は、許しは自分の当然の権利ではなく、せいぜい拒まれるか、与えられるかのどちらかでしかないと、口にしなければならない。結び。だからこそ、テキスト上の人物としての、クリスチャン・ユーのあり得る自白は興味深い。それは、現実の説明を与えてくれるからではなく、一つの尺度を可視化するからだ。それは、男がどれほど決定的に正直に語らねばならないかを示す。自分を救おうとするのではなく、ようやく理解しようとするなら、どれほどの正直さが必要かを。それはもはや PR ステートメントではない。弁護士の文言でもない。危機の言語でもない。イメージ操作でもない。それは、こうした行為の最悪の点が、その内容だけでなく、その構造にあるのだという、遅ればせながらの承認である。すなわち、男が自分は女性を書き換えて良いと信じているという構造に。そしてまさにそこに、奈落が口を開けている。